ボンクライバカン支配人の雑踏一と申します。今回はブルーバレンタインについて語っていきます。助っ人としてこの方たちをお呼びしました。
はい、どうもこんにちは。今日もよろしくお願いします。村上ロックです。
どうもこんにちは、明美列車です。明美列車改めですね、吉永ゆで太郎という名前も持ってまして、今日はそっちで、参加になります。
はい、はい、そして今日はもう一人、はい、スペシャルゲストということで、
はい、
明美列車さんからちょっとご紹介願います。
は
い、
紹介ですね。私の職場における上司、相当偉い人に当たりますね。二村仁さん来ていただきました。
いやいや、アダルトビデオの監督をやってます二村仁と言います。こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お忙しいのでありがとうございます。いやいや、こんなね、低所得者の集まりみたいな、すごいブルジョアジーの方がいらっしゃって、僕普段助監督をやってるものでですね、はい、監督の方が来るとやっぱもう無条件に、そういう感じにカースト制度じゃない持ち上げないとっていう、まあもちろん普通に尊敬してますけど、本当にちょっといつもと、ね、テンション変えずに行こうと思ってるんですが、やはりですね、普段からたまに仕事呼んでもらったりしてお仕事をしていただいている上司の方が来ていただいたということで、とてもありがたく思っております。はい、でもエイプリルフールなんですね。はい、ちょっとこう冗談も交えつつ、はい、二村さんに紹介をさせていただこうかなと。ウィキペディアからですね、これまんま引いてるんですけど、はい、ご本人に確認したところ全部、読んで大丈夫だと特に問題ないということなんで、ですね、慶応義塾幼稚さ卒業、慶応義塾大学文学部中退、血液型 B 型既婚、大学在学中の1984年より劇団パノラマ換気団を主催、演劇活動を続けながら1987年より AV 男優として村西徹率いるダイヤモンド映像の作品などに出演、1997年 AV 監督としてデビュー、高橋がなりのソフトオンデマンドなどから作品を発売、2001年ドグマ設立に参加、2004年オレンジ通信 AV フリーク漁師で最優秀監督賞受賞、第3回 D1 クライマックス優勝、2008年ドグマ専属監督を離れ、単体女優の濃厚キス、針型騎乗位、ダブル騎乗、集団騎乗、チングリ騎乗位、男の乳首を攻める女、ふたまりと近年の騎乗系 AV で見られるユニークな演出を多く草案、構築、撮影中に実際にマスターベーションしながら監督業務を行うこともあるため、ビデオパッケージのスタッフ紹介に監督ではなく撮影現場でチンチンいじってた人と表記されたこともある。ここ最後重要なんですが、2011年11月 AV メーカーマザーズを設立、本当にすごい偉い人なんですね。はい、代表の方です。ありがとうございます。まあ、あれですね、AV 業界では。
AV 業界では偉い人なんだけど、どう偉い人かってことを読めば読むほど、一般業界では偉い人なんだけ
ど。これはなんかジレンマですよね。
そうですよね。撮影現場でチンチンをいじるということが、AV 業界内ヒエラルキーでは多分相当上に
来る。すごい偉いですよ、
ね。って思うんだけど、これ世間に出るとただの気違いです。
そう、これ僕しかも先にこのウィキペディアを二村さんに会う前に見てて、これ嘘だろうと、そのなんかちょっと持った伝説なんじゃねえのと思って現場に行ったら、本当にちょっといじっててですね、感動したんですよね、これ。本当にエロい気持ちになって撮ってるってことなんで、もう本当に業界内では。僕はね、素晴らしいです。チンチン出すというか、ちょっとすごいですよ。
元男優なんでね、あれと抵抗が、はいはい、まあそういうもんだなと、例えば普段 CM とかやられてる技術部さんとかが来ても、まあ、あの人じゃしょうがない。見てみるふりを柔らかい感じにしてくれるいい現場です。そうじゃないスタッフは排除されていくっていうこと
なるほど。
一つの踏み絵になってるんですね、ひどい。
ちょっとこう、サラリーマン的な、感じの人は来てくれるな、
来てくれるなっていうか向こうから来なく
てなるほど。で、まあ、そのこうこの経歴だけで言うとですね、こうやっぱ AV 関係の人となってしまうんですけど、これ最近本をご本化されましてですね、ちょっと軽く最後にまたご本人から紹介してもらうんですけど、はい、恋とセックスで幸せになる秘密という本をですね書いていただいて、この本がですね、まあ女の人とかでちょっと恋愛とかで苦しんじゃう人の助けになる本なんですよね。
女性向けの恋愛啓発本ですよね。
ですかね。
で、10年ぐらい前に男性向けの本も書いてまして、
はい、それも私ちょっと読ませていただきまして、全てはモテるためであるというですね、どっちかというとその全てはモテるためであるは男の後輩に説教するような感じです、はい、結構厳しめの厳しいご意見が書いてある人はすごいいい本なんですけど、
あなたがモテないのはあなたが気持ち悪い
そうです、それはね淡々と、書いてい 最新のものは女性の方に、割とこう優しく、あんまり押し付けがましくなくですね、はい、こうじゃないみたいな感じでいろいろ提案してくれる感じの、はい、ご本なんです
よ。まあでもその実裏側には女への憎しみが溢れてますよね。
僕その今までの二村さんが傷つけられてきたりとか。
いや僕が傷つけられたんじゃなくて、まあそれ多分後でこの映画の今日話す映画の内容と関係あるんで触れざるを得ないんですけど、僕が傷つけまくった上で憎んっていうことになりますよね、女性。まあまあ、すごい優しい言葉で書いてあるようですけど、この本で言ってることって簡単に言うとあらゆる女はメンヘルだって言ってる本こっちで言ってるのはあらゆる男は気持ち悪いっていうことを言ってる、ね、男と女は、まあ、気持ち悪い男とメンヘルの女ですからね、うん、恋愛などということを恋愛だの結婚だのっていうバカげたこと
今結構確信にもつく、はい、言葉もうほぼ一行でいい感じで言っていただいて、
ボンクラな人が映画を見てさ、こういう映画みたいなのを見てさ、うわリア充って気持ち悪いねとかそういう感じの方が幸せだと思いますよ。
ああですか。あなるほど、そういうちょっとそんな傷つかない感じで
いやいやいや
ことじゃなくですか。
はい、まあ、わかんないです
けど、基本的にはこう痛みを伴うものであるみたいなのは
恋のセックスもね、
そうですね、なんかおっしゃってますよね、ま
あ、そんなことがよくわかる映画を、ね、取り上げるということなんで今日は
おっしゃってました。本も書いていらっしゃる、はい、もうほぼ文化人ですよ、
はい、
初めて文化人が来ました。
チンチンを出す
そう、連邦軍が捕まってあんなこともこんなこともっていうビデオで
シャア
アズナブルの役などもやられて僕最近 DMM でそれ買わせてもらった
ん
です。
買ったんだ。なるほどね。アルテシア。
そうそうそうそう。すごくいいんですよ。
これがジオンの本物だとか言いながら乳首を
作るためにですね。で、そういったフランクな面も持ったかった。
フランク。
非常に
そういった面も、
ね、いい方なんですよ。
はい。飯島愛にフェラチオされたこともありますよ。
すごい
仕事ね。ゴムフェラでしたけどね。
あでもすごいですよ。もう超生き証人じゃないですか。我々は歴史に立ち会ってるんですよ。
そうですね。
ちょっとね、胸貸してもらいますって感じで今日は、
はい、お願いします。
はい。一応ですね、ストーリーを私からもうすげえ簡単に説明させていただきますと、夫ディーン、妻シンディが離婚するまでの話なんですね。でこれ一応現在と過去が交錯しながら進行していく映画なんですけど、まあ、出会い結婚離婚みたいなちょっと大きな柱があって、それが結構うまい具合にですね交錯していくと。で現在の時間は、2人が夫婦でいる最後の24時間、1日の話だと。まあ、すごい嫌な天気予報すっきりしない感じの
確かに
そういう映画です。描写がすごい丁寧で、なんかこうこれ公開前にユーストリームをやってたじゃないですか。
なんかまあ、例の町山智弘さんが、はいはい、アメリカでこの映画を見て、これはものすごい映画だと。まあ、はい、まああの方もいろいろ奥さんとかといろいろあったらしい方じゃないですか。
はいはい、なんか
で、あの方がすごいもう。ひたすらいつも説教している松野浩一さんっていう歌人の方がいて、僕松野さんと時々お酒飲んだり飲ませてもらってるんで、まあ町山さんがそのこれが公開された去年かな、日本に帰ってくるタイミングで、松野さんと町山さんでこの映画をネタにして松野さんが町山さんが松野さんに説教をするっていうイベントがありまして。そしたらなんかそれにまあ知り合いの人がたくさん来て、吉田剛さんとかね、
はい、
かまあ皆さんそれぞれの恋愛でいろいろこの映画を見て心を痛めた人たちが集まってみんなで喋ったっていうのが今でも多分ネットで見れる、
見れますね、
はい、思うんですけど、まあそこで、その時に僕も初めて見たんですけど、まあ大変な映画ですよね。
そうですね。
まあこれを見るにあたってこれの多分先行作品、多分監督が意識してんだよね、そのレボリューショナリーロードという、
はいはいはい、
ハリウッド映画、こちらはもう打って変わってちゃんとした映画ですよね。
ちゃんとしてる、
ね、多分テーマは同じなんだけど、撮り方が、 こういうフェイクドキュメントというか、まあまあ、いわゆるこれニューヨーク系の映画っていうんですか、よくわかんないけど、アメリカ映画なのに、まあ、ビデオで撮ってる部分もあるし、もう非常に役者を信頼して、カット割りとかあんまりせずに、
はいはいはい、
撮ってる。で、片やレボリューショナリーロードっていうのは、まあ、昔の話だからね、高度成長の時の戦争に勝ってすぐぐらいのアメリカの、サラリーマンの男と、専業主婦の女で、女が頭がおかしくなっていくんですけども、高度成長のサラリーマンを、あれ、デカプリオだっけ？
はい、そうです。
あれは、非常に正しいハリウッド映画のスターが出てる映画のふりをして、まあ、この映画と同じようなテーマをで描いていて、
はい、
でこれはまあ現代のこれ場所どこなの、ニューヨークなんですか、あれは。ちょっと田舎じゃないですか、まあ、もう本当レボリューショナリーロードの時代から多分50年ぐらい経って今のアメリカのダメな男女というかね、
はいはい、
あのレボリューショナリーロードの時は本当にアメリカ戦争に勝って高度成長で、サラリーマンが仕事をやって女がどんどん専業主婦が頭がおかしくなっていくまあ日本でもある現象ですけど、
はい、
で、50年経つとアメリカどうなってるかっていうと、女は医者とかになって一生懸命働いて、男はどんどんボンクラになっていくっていう、で男が女を愛して愛してというか恋してしまうので、ね、
はい、
それによって、ただね、思ったんだけど、あんまりレボリューショナリーロードの奥さんはあれ完全にメンヘルじゃないですか、それに比べるとこの男女って、まあ、ダメな人たちなんだけど、うん、2人ともそんなにこうメンヘルっていう
か病んではいない、
病んでないような気が、ね、今日改めてこの今日話すために DVD で見返したんですけど、痛い映画なんですけど、
はい、
そんなに病んでないなというのは、つい最近僕がまたね、あの好きな映画が何本か公開されて、1本が、はいはい、メランコリアというですね、
はい、
映画があって、もう1本シェイムっていう映画が、これ2本とも今公開されて、このポッドキャストが公開される頃にはちょうどもう終わってる頃だと思うので、ジブリで見るのはちょっと先だと思うんですけど、
はい
はい、あと、今なんだっけ、ヤングアダルトっていう映画があって、うん、はい、山田とだけ僕見てないんですけど、見てもいないその1本やって3本で、これメンヘル3部作あの本当にね、あのブルーこれを見ちゃうと、あのシェイムとね、メランコリア見ちゃうとね、なんでブルーバレンタインの夫婦って夫婦喧嘩してるだけだけど、
うん、
割とまあまあまあ健康という健康じゃないんだけどね、
はい、
大変なんですけど、まあ、大丈夫やんけ
みたいな、手のつけられないような、
こういう人たちよくいるもんね、
うん、
そう。だからシェイムっていうのはね、セックス依存症の男と、その恋人ではなくてその妹がね、あと恋愛依存症になっちゃってっていう、その二人の話で、まあ大変になるし、大変なことになるわけですよ、いろいろ、はい、そうするとそういう大変なことになる人の方が結構ね、 AV 女優さんとかにはリアルにいたりするので、それに比べるとこのブルーバレンタインの2人は割と普通の、
そう、
日本だとまあサブカルの人とかによくいますよね、このくらいのね、
結構その高校あたりから女の人の自意識がとんでもなく肥大してきたり、まあ、男の人もそうですけど、結構こういう感じになったりしましたよね。
すごくこれの映画がこういう恋愛の話をしやすいなと思うのは、その町山さんのユースの時もそうだったんだけど、これ簡単に言って男と女どっちに味方するっていうのが、すごくレボリューショナリー論もそうなんだけど、すごく分かりやすく議論ができる、
そうなんですよ、
よくもう なんていうんだ、こういう の討論会のための映画みたいなね、
もうこれ見越してたんじゃないですかね、
男同士女同士とかで喋るとすごく盛り上がる映画、
盛り上がりますね。
で逆にもちろんあのデートには全く向かない映画、何秒で目に行くともうそこに別れが待ってっていう、こうやって男同士でボンクラ同士で話すのは非常にいい映画、
面白いですよね、はい、でそのユーストの時も男なのか女なのかみたいな、ちょっとチームに分かれて討論してて、結構やっぱり皆さんもすごくいい意見がバンバン出て、今でも見れるんで一回見てもらうといいと思うんですけど、はい、なるべくそれと被らない方がいいなとは思っててですね、まあちょっと独自の体験なりなんなりを、はい、まあ、もし出せれば出していただいて話していくのもどうかなと、はい、思っておりますんで、ちなみにあの雑誌さんはどっちに固いでしょ
う。僕はあの旦那さんの方ですね。
旦那さん、
はい、
旦那さんあの、あれですよね、子 子供をすごいちゃんと育てるんだけど、仕事はあのビール飲みながらペンキ塗りに行って、はい、たまに行ったりたまに行かなかったりみたいな、ぐったぐだなんですよね、要するに社会的に見ると。そうです、旦那さんの方が、
はい、一応家庭を大事にしてるじゃないですか、旦那さん自体、うん、で子供もちゃんと見てあげてるし、うん、ただその向上心がないっていうのがやっぱ奥さんに引っかかりがあるからイライラしてるのかなっていうのがあるのかなと。なんか昔の三文役者っていうあのダメなんでしたっけ、タイちゃん、トナメタイさんもやっぱりそういうので奥さんに怒られたっていうのをちょっと思い出したりとかして、うん、それでやっぱり旦那さんの方に肩入れしてしまうっていうのはありますね。
村上ロックさんどうですか。
僕もやっぱり旦那なんですが、うん、ただこれ見てて思ったんですけど、やっぱね、さっきも重複しちゃうんですけど、はい、これやっぱ男は男を味方しちゃうと
か、まあ、しゃくんじゃないですかね。
で実際ね、ちょっとこれを見た女性の意見聞きたいんですけどね。
女性はどうでしたっけ、あの基本やっぱり女性の方に、
まあ女はこういうふうに考えるよねっていう、ね、うん、
やっぱり基本仕事をしてない男っていうのはみたいなところから始まる、う
ん、ただこの奥さんはね、お家もお金持ちだし、うん、本人もいい仕事をしてるわけですよ、うん、
はいはいはいはい、
まあ医者になれなくて看護婦のままなのかっていうふうにちょっと日本人は思うんだけど、うん、町山さんが解説してくれたんだけど、はい、実はアメリカの医療制度だと医者と、うん、看護婦の間にそういう資格をたくさん持った看護師みたいな、
うん、はい、
看護師っていうあのあれがあって、全然あの医者に近い。で、あのなんだっけ、あの彼女を好きになった医者がいるじゃないですか。
はい、
あの人はね、彼女を連れてって多分2人でどっかで病院をやりたいんだよね。多分ね、分かんないけど。
まあでもなんかちょっと誘ってる雰囲気はね、そうそうそうそう出てますよね。
だから全然あのまま医者についていけばもうね。あれですよ、エリートコースですよ、彼女は、
うん、全くこう経済的には問題ないです、うん、心配ないと、
うん、
そうなんでしょうね。僕はその両方やっぱりいいところがあってですね、うん、なんかどっちもなんか嫌いになれないなみたいな、
うん、この間も、ね、さっきも言ったけど痛いところって、そんなに両方ともおかしくない、どこにでも本当にレベルの人っていうのがね、
どんどんずれていっちゃうっていうね。その
これネタバレがどんどん映画の内容を話しちゃ
って
る
ん
です
よ。もう DVD 大丈夫
です
よ
ね。これさ、彼女がさ、あのレスリング部にさ、仲出しさせるのはどうなんですか。
あのね、しかもね、ちょっとこれ本当にふざけてるって言われると思うんですけど、フランキーってタッチバックで生まれた子なんですよ。
そうですね、
あの2人の間にいる子供は実は2人の子じゃなくて、ボビー・オンタリオっていうね、レスリング部のやつとシンディが大学時代仲出しファックしちゃって、前から子供なんで、ほんと遊びのファックなんですよね、うん、あれ
遊びのファックで、あれ付き合ってたんじゃない。
付き合ってたんですけど、うん、なんですかね、スタイル的にもうなんかもう
あセックスだね、
うん、
まあでもアメリカの大学生ってあんなもんじゃないの、わかんないけど医学部の女の子とさ、レスリング部のイケメンがさ、
そんなもんなんですかね、
わかんないけど、まあまあ僕の考えで言うと、あのレスリング部でイケメンでさ、体鍛えてるのに騎乗位にならないってのは意味がないよね。あれ女の顔を見ないっていうか、まあどうなんですかね、アメリカのマッチョな男ってあんなもんなんですかね、やっぱ男女を征服したいっていう、
なんかよくこうホームビデオとかたまにアップされてるじゃないですか、うん、アメリカの、うん、やっぱあの後輩が多いですよ、
ホームビデオ、ホームビデオは普通後輩ですよ、何
だろう、ホームじゃ
ん、ホームビデオ、ホームビデオでアメリカの、アメリカ人がやってるやつね、
後ろからすげえ多いですね、はい、もうある程度フェラさせたらもう後ろに出してみたいな、
なんか僕はむしろあそこにアメリカの病理を見ますけどねあれね、日本であんなイケメンでレスリングやってて、あんなに肌がツヤツヤしてたら、あれ女に自分の体見せたいでしょ、むしろ女から犯されたくなりませんかね、
俺を犯してみろみたいな、
日本でレスリングやってる人ってみんなマゾだと思うんですけど、
はいはいはい、
アメリカのああいうエリート大学のレスリング部はマゾにならないんですかね、ダメですよね、
どうなんだろう、でもこっそりマゾるんじゃないですか、
こっそりマゾ
る、エネマグラとか入れたりいろいろして
一人で、
一人で
エネマグラってのは西海岸の文化だからね、ああいうなんかあれヤッピーな感じがしますでした、あの人たちは、わかんないけど、
あれアメリカでしょうね、
詳しくない
詳しくないよ、
前詳しくない
アメリカのそう料理みたいなもの
を
えぐろうとしてた
んですけど、町山さんの真似をして、料理をえぐろうと思ってみたんですけど、
すげえありがたいです、今までそういうトライをする人が来たことがなかったんで、ね、それでありがたいですね。 うん、でもそうなん
いやいや、で、あの女もさ、うん、主人公の女もさ、なんかつい仲出しされたとか言ってさ、うん、被害者意識の塊じゃないですか。あんなもん生でやらせる方が悪いですよ。
まあ、ちょっとそ
もそもです
ね。
だって医学の勉強してるわけでしょ、
はい、
で、なんかさ、同じ大学っつったって男レスリング部ですよ。うん、バカに決まってるじゃないですか。それは仲出しします。だってあの前に試合で興奮、勝って興奮してたわけじゃないですか。あれは仲出ししますよ、ね。あれは女が悪いだろうっていう。
まあ、ゴムなり何なり用意しておけという話です
。っていうか、だから何度も言いますけど、騎乗位でやっていれば、良きところでスポット抜けるわけですよ。
なるほどね。
じらすようにね。
立ちばっかりよくなかった。
立ちばっかり
よ
くなか
った。なるほど。で、あの、仲出しした後に、あの、その男女とかそういう女じゃなくなっちゃうんですけど、映画時代で。あの、シンディが、あの、トイレでおしっこをね、はい、するシーンがすごくリアル、
そうですね。
でしたよね。あれ男性でもたまにちょっとうかつなセックスしちゃっておしっこするときちょっと気になるときあるじゃないですか。
ああ、なるほどね、それは妊娠ではなく性病の方ですね。
性病ですね。で、あの、江戸時代だと、はいはい、余った皮をこうつまんで、はいはい、あのおしっこの中でねこうぐるぐるぐるぐる洗濯機みたいに回して、はいはい、たまりしょんべんっていう、ね、袋しょんべんかっていう、あの、祈祷を洗う方法があったんですって。
すごいね、江戸時代の性風俗に詳しいんですね。
ちょっとね、あの、
僕がアメリカのことに詳しくないので、代表的に江戸時代のセックスに詳しい
んです。あの、吉原出て、ね、みんなで、あの、おちんちんの先つまんでおしっこしてたんです
け
ど、今度なんかちょっとうかつなセックスしたら、ちょっとおちんちんそういう風にして洗ってみるのは
いかがですか。うかつなセックスをしないことの方が大事
なんですけどね。うん、そうそう。で、やっぱその、おしっこしてるとこすげえ怖くて、
うん、
なんかホラー映画みたいだったんですよね。あの、うん、レボリューショナリーロードの、あの、まあ、中絶だったり、うん、そういう中出しに
絡む
シー
ン、怖いね、
すげえ怖くて、うん、中出しっていうタイトルもホラー映画なんじゃないかなって、嫌な感じ。音もなんかすごいリアルで、
うん、
おしっこの音とかがね、多分本当にやってるだろうなと、うん、この撮影のスタイルの話とかになるんですけど、監督がドキュメンタリー出身で何でもガチでやらせる、あの、映画の嘘を使いたくなかったと。
でまたそういう監督の情熱にほだされてね、
ええ、
こういうキャリアのある役者さんがそこに出ちゃって、
ええ、
3年も4年もね時間を
使って
また毛を抜いたりするんですよね、はい、監督ってすごいね。
すごい、この人でも本当に執念で撮ってますよね。これ多分撮ってる途中にもう何度かダメだろこれ終わんねえよみたいなあったと思うんですよね。12年かかってるって言ってるから、
うん、
最初の6年もずっと脚本だけ書いたりとか、うん、してあとの6年は役者さんを引っ張り込んでこう脚本練ったりとかですね、うんうん、
まあでも正しい映画の撮り方だよねそれってね。
まあどうなんでしょうね、こんだけ時間かけられるっていうのは、その二村さん監督業をやられてるので。
まあアダルトビデオって映画は全く違うもんだからね。アダルトビデオって1日で撮って3日で編集するみたいなもんだからね、
うん、あの1日撮りっていうのもだからねちょっとすごいですけどね。もしでも時間があるんだったら2日か3日ぐらいでちょっと撮りたくないですか、監督。
いや昔はそうやってましたんで、今は今のやり方でいいと思いますよ。今のやり方、今の、お客さんの求めるものに合うスタイルになってきますよ。
ああそうなんですか。そのなんかたくさんこう時間をかけて撮った頃知らないので、うん、
昔は30分のだって昔は、VHS でさ、1本のビデオが30分とか40分だったわけですよ、
はいはい、
それを撮るために4日間とか行ってさ、はい、初日昼集合で昼からビールとかだったからね、
はい、
ダイヤモンド映像とかね、そういう感じでした、ね、
素晴ら
しい。今作ってるものとは違う。で僕は昔が良かったとは全然思わないんです、
う
ん、今金が儲かってるから。
ああ、なるほど。
そう今の業界に対して、今を呈する人というのは、はい、今仕事がない人ですから。
あ、そっか。その昔のシステムでガンガン乗ってた人で、今、こう、シューンとなっちゃってる人は、やっぱ、うん、まあ嫌
な、まあそうですね。
まあ嫌でしょうね、う
ん。こういうこと言うから嫌われるんだよね。
いや、もうね、ちょっとこう、ビッグマウスで言ってほしいですね。モーリーニョみたいな監督で言ってほしいですね。すごい面白いですね。
まあいいや、まあ
そう、はい、そう、何でしたっけ、ガチで撮っちゃうっていう、
はい、ドキュメンタリー、
ドキュメンタリーで、
はい、
これね、あの、オーディオコメンタリーをちょっと私最近見まして、はい、抜き書きして書いてきて皆さんにも今ちょっとメモ見てもらったんですけど、はい、ちょっと過剰なまでにガチでやってるんですね、はい、あの町山さんのユーストリーム のトークでも言ってましたけど、寝起きを本当に寝起きでやってたりとか、うん、ね、寝かしてそのままスタッフが
じっと待ちか
ねて起きたところで撮影したとかですね、うん、で全然映画に出てこないんですけど、撮影前に出演者3人で1ヶ月共同生活をさせていた、う
ん、はい、3人ってのは子供、
はい、フランキーも込みですね、ディーン、シンディ、フランキーの3人で、 1ヶ月間あの生活費渡して、うんまあ、ご飯とかもその都度買いに行って、おそらくセックスしてるんじゃないかなと
するよね、
しない方がおかしい、
しない方がおかしいですよね、
特典で見れるんですけどホームビデオを撮ってるんですね、うんはい、で家族の寸劇みたいなのがあってそれ結構面白いんですけど、うんうんうん、あのユニコーンに扮したあの妻シンディとフランキーがあの家で傷ついた犬のぬいぐるみを見つけるんですね、うん、で森のお医者さんを呼ぼうみたいな感じであのちょっと変な格好したディーンというお父さんが、うん、あのピアニカ吹いてあの音楽の力で犬治るぜみたいなことをこう言うんですね。ちょっと3人でこうオーケストラみたいな演奏して犬を治してハッピーエンドみたいなちょっとこう家族住んでる、はい、心温まる。もう一本がなんかねちょっと怪しいイチャイチャビデオみたいな
流出
みたいな、なんかこうやった後なのか前なのかみたいな、うん、ちょっとこう歩きながらなんですけど森をちょっとこうイチャイチャしてるというビデオがあってですね、これがねなかなかこう本当に撮ってるんですよね、そういうのも全部あの引っ越しのシーンやってたらそのまま引っ越ししてたりとか、はい、撮影監督も引っ越しやってたり、もうとにかくちょっと常軌を逸したトゥーマッチな演出が炸裂して、
これ子供に対してもガチっぷりが、
あそうですね、なんですよね、オートミール、はい、冒頭食べるんですけど、うん、あの本当はいらないっていうシーンなのにフランキーって女の子の大好物だったんですね、はい、塩混ぜてみろとしたらそれもすげえ美味しいって結局いらないって言うまで延々オートミール食わせ続けるね。割とちょっと危ないですよね、こう児童虐待になりかねない、
ちょっと家族単位で住まわせるって昔あの七人の侍で、うん、あの村あったじゃないですか、はい、あの村でなんか各家ごとの設定を役者さん配置しといて、うん、ある程度そこで住まわせるみたいな生活させるっていうのが今ちょっと思い出したんですけど、ただそれ以上のこともやってるわけですかねこれね、うん
うんうん、穴掘らせたりして役者に AD が掘らないで役者に穴掘らせてね、
普通 AD 掘るじゃないですか、うん、もう絶対どうなるまで、すごいですよね、その乗った役者さんもすごい、あの冒頭でいきなり飼い犬がいなくなって、うんまあ、そこから家族の別離が始まってるんですけど、その犬が死んでて、うん、埋めるんですね、うん、それをね全部あの穴を掘らせたんだ、うん、ライアン・ゴズリングに、うん、でもうヘッドヘッドになっちゃって涙が普通に出てきたらしいんですよね、うん、泣いてるシーンのリアルさがそこから来てると、
うん
うん
うん、でもだからあれだよね、用意スタートカットっていう風に何かを演じる作業をするのは役者の仕事じゃなくて、うん、この撮影の期間はあのこの人になるのが仕事だったと思うんですよ、うんはいはい、で現在のシーンというかね、うん、あの何年後かのシーンを演じるために髪の毛を抜くのが役者の仕事であって、ね、ハゲの人を演じるんじゃなくてハゲになるっていう、監督に顔が似てくるのが仕事だっていう、まあ、役者っていやむちゃくちゃっていうか、それそういう映画があってもいいよね全然ね、
いやまあ似てるんですよね、その、うん、むちゃくちゃっていうのはむちゃくちゃだなっていう意味もあるんですけど、むちゃくちゃ似てるというね、
でそういう映画って確かに何十億円かけても撮れない、
ね、撮れないですね、確かに
こういう作業でしか撮れないと思うんだけど、それがただなんかドキュメンタリーでこう、うん、なんか追っかけたこと起きたことを追っかけてるだけじゃなくてさ、日本でも多分その低予算がゆえにドキュメンタリーテイストになる自主映画っていっぱいあるじゃないですか、
ありますね、
で多分アメリカでもさっき の, そのレボリューションロードの話じゃないけど、アメリカの映画もそういう極端になってると思うんだけど、はい、日本の映画もすごい極端じゃないですか今、テレビの局が作る、ちゃんとした映画と面白くない映画と、お金がかかってない面白くない映画に分かれるじゃないですか、まあ、その中にたまにどっちもね、ちゃんとした映画の中にも、こう素人っぽい、素人っぽいっていうか、うん、あのラフに見える映画の中にもたまにいい映画、はい、どっちもありますけど、うん、これはとにかくこのブルーバレンタインという作品はその撮り方はラフに見える撮り方をしていて、実際にガチで撮っているから、いろんなノイズがね、僕あの演劇をやってた頃も最近 AV を演出しててもね、ノイズということを時々意識するんですけど、つまりそこでその監督が撮ろうとしたものじゃないものが映っちゃうことってあるじゃないですか、役者が監督が意図したもんじゃないことをやり出しちゃうこと、うん、それが作品を豊かにすることって時々あるんだけど、ただ この作品にももちろんそういうものが映ってるんだけど、でもそれ以上にそれ以前に作られた台本があまりにも骨が太いというか、うんうんうん、あの完成度が高すぎて、ね、うん、例えばその、まあ、寝起きで起こす、うん、で奥さんが寝ぼけてリアルな反応をするなんていうのはある意味その役者の生々しさであって、うん、まあ、その役者の正義みたいなのが映るわけですよね、うん、ノイズが映るわけですよね、うん、でよあのご飯 の, そのまさに今言ったオートミールの支度をしてると、うん、まあ、奥さんイライラしてますよね、うん、だけどそのイライラしっぷりというのがさ、うん、もうあれアドリブでやってたら絶対に出ない、もう本当に僕がまあこの本に書いてあるようなことなんですけど、あ、人間って一緒に暮らしてるとこういうところにムカつくよねっていうね、うん、もうものすごくもう本当舞台の演劇のようなね、はい、ちゃんとした台本なんですよ。これをやったからこの人怒ってるんだなとか、うん、怒るよね。で旦那にしてみたら何も悪いことやってないわけですよ娘が食べないから。で旦那ってやっぱりアーティストじゃない、うん、ね、床にあのテーブルに牛乳こぼしたりしてさ、これを動物のように食べろとか言ってさ、はいはいはい、子供は喜んで食べるわけですよ。で多分教育学的に考えたら旦那のやってることの方が正しいわけでしょ。子供があれによって食べるわけで、今風の多分子供の心に寄り添う系のさ、うん、学者さんだったらあの旦那のやってることを多分否定しないと思うんだよね、はい、別にテーブルはきれいなんだろうしさ、うん、テーブルからこうやって動物のように食べたらその子供は喜んで、大事なことは食べさせることじゃない、はい、だけど奥さんはもうあれがムカついてしょうがないわけですよ、うん、別に理由はないのにもうとにかくスプーンを使わせないと腹が、あれはもうだから憎しみですよね、旦那に対する、うん、旦那の自由さというか旦那のいい加減さというか、自分がなんで病院に朝から晩働いてで皿まで洗わなきゃいけないのかと、お前は手をペンキで汚してなんかピアニカを吹いてるだけじゃないかと、そこが好きだったはずなのにね。
あ、そうなんですね。これなんかその映画で見ると過去がすごく美しく描かれてるじゃないですか。
もうまさに人間が誰かを好きになることというのは同時に憎むことなんだっていうことがさ、あの過去と現在を、過去と現在でカメラ変えて撮って
るね、はい、フィルムも変えてますね。16ミリとかで過去は撮ってて、うん、なんか絵もね、なんか広く撮ってるんですって、うん、まあ、手持ちで結構躍動感出して、うん、で現代になると一気にアップカットが多くなって、うん、なんかあの選択肢がなくなっていって窮屈になっていくみたいな、ね、この監督結構やっぱすごいな、
ものすごく考えて撮ってるよね、
まあ、ひょっとしたら後付けだったりするかもしれないですけど、言語化したのは。ただでもそれやっぱそういうことなんでしょうね、窮屈になっていって、うん、やっぱり息苦しくなるんですよね、現代を見てると、うん、2人しか全く出てこない、で子供がちょっとだけ映ったりとか、
なるほど、
であとね、基本子供の視線で、うん、あの2人の背後だったり肩越しのカットとかも結構多くて、うん、ちょっと、ね、悲しくなるんですよね、うん、そういうのもまた考えてみると、うん、車の中で喧嘩するシーンとか、うん、後部座席から撮ってるんですね、うん、まあ、要するに車がここの車で家族3人でのさ、こういうふうなことになるみたいな、うん、で、ちょっとガチにも程があるなと。
あの主演の2人もさ、過去と現代でさ、はい、もう人相から、あれ多分男が毛を抜いてハゲになったことばかりが話題になってるけど、女の人もあれ相当太ってるよね。
そうですね、太って
ますね。あれ多分過去編の撮影終わってから飯食いまくったんだろうね。すごいね、役者ってね。
すごいですね。
であの奥さんのお父さんがさ、うん、もう呼吸器、あの威張ってた嫌なお父さんがね、うん、あの奥さんの心に穴を開けたさ、あの権力的なお父さんがさ、現代編になるともうなんかヨボヨボになってるんだよね、うん、あれ 5年後ぐらいの話ですかね。子供が大きくなって、あれ子供いくつって設定、10歳ぐらい、
10歳だったかな、そんな大きくないはずなんですよね、まだ幼稚園
か、まだ幼稚園か、じゃあ5年ぐらい産んでから5年経ってあんな風に男は剥げ上がりお父さんはおじいちゃんはヨボヨボになっちゃったわけですよね。あれ役者さんだから脇役まで含めてすごいですよね、役者さんたちも
完全にね変えてね、うん、レスリング部だけあんまりねちょっと変わってないんですけど、
ちょっと太ったわよみたいな、
ちょっと太ったぐらい、ね、うん、
レスリング部あれ自分の子供だって分かってないよね、おそらくね。
でも電話してなんかこう殴り止めてるんですよね、
殴りに、そうそうそうそう、
殴りに行っ ってるから
、いやだから当然あの下ろしただろうぐらいに思って
るから。そうかそうか、そういうことか。
っていうか妊娠させたと思ってないんじゃないの。どうなの、妊娠させたっていう
一応リアクションもあったんだ。妊娠はなんか父親じゃ射精、
う
ん、
あそうかそうか、
射精って言って殴ってるんで、
そうセリフがあってですね。
それ考えるとあのレスリングも怖い男です
よ。怖い男ですよ。ああいうねエリートのね体育会系のね一流大学でちゃんとスポーツやってる人の中にね、うん、ああいう闇があるんですね。
もうそれはそれみたいな感じで、う
ん、あれ全然
要するに僕はもうホットヨガに行くから怖いですね。
あの奥さん自体も妊娠した時にその話したっていうなんか展開ってありました、
うん、あのレスリングのボビー・オンタリオに、
はいはしてない
ですね。なんかその前に一回おばあちゃんに花、
ああそ
ういう時に花持っていこうと、なんか会話しようとしてんだけどずっと拒絶してたみたいなのが、うんうん、
あの拒絶もねちょっとすごいですけどね。
いやーまあひどい女ですよ。
そうね、これねこうやっぱこうそろそろ二村さんの著作で出てくる、はい、とてもいいキーワードがあってですね、はい、あの解説をしていただきたいなと、はい、それをねこう菅が見てこの映画を振り返ると割と読み解きやすいというか納得ができるんですよね。うん、心の穴というですね、はい、考え方なんですけど、恋とセックスで幸せになる秘密で、あの、まあ、すごくあの詳しく分かりやすく書いてあるので、本当は買って読んでいただくのが一番ですが、ちょっと三村さん言える範囲でですね、ちょっと軽く説明していただき
たい。まあまあだから要するに あの人ってどうしようもないよねっていう時に、うん、その どうしようもなさっていう。はい、言い方をまあするじゃないですか、はいはい、でただ恋愛をするときにあのやっぱりその依存心があったりとか、うん、あるいは逆に、まあ、あの言葉で暴力を振るったりとかいうことが恋されてる側はするじゃないですか、はい、で恋してる側はどんどん依存していくという現象がなんで起きるのかなというと、やっぱりその寂しさとか心の中の自分の欠損感みたいなものを恋愛で埋めようとしてる、うん、であの人を欲しいっていうのもそうだし、うん、あの人に傷つけられたいとか殴られたいと思ってる人はいないんだけど、まあでも DV の被害者の人って自分から殴られに行くじゃないですか、
はいはいはい、
まあ要するに何か埋めようとしてるわけですよ。手首を切るのも、うん、手首を切ることをもちろん一人で手首切る人もいますけど、うん、
それだけが目的じゃない
ですか。そういやそれが目的では ないんですよね、うん、何かをしようとしてる自分の心に、うん、でそれはやっぱり自分の心の寂しさみたいなものを埋めようとしているわけで、うん、その誰でも自覚する、ああ俺ってこういう時にこういうことやっちゃうよねっていう、はい、まあそれは基本的に親との関係、うん、もう 100% 僕はそうだと思うんですけど、うんうん、それ以外には人間を形成するものは僕はないと思うんですけど、親との関係、まあ、親とは限らないんだけどね、子供の頃にどんなことがあったか、うん、どういう愛情の受け方をしたかっていうことをやっぱり、まあ、特に恋愛はそれを再現しようとするんだけど、うん、でも考えてみたら恋愛だけじゃなくて、うんうん、人間がどんな職業に就くかとか、うんね、あのどんなものを好きになってしまうとか、どんな映画を見て感動するのか、まあ、まあ要するにどうしようもなさですよ。その人その人をその人を楽しめ
てるもの。三村さんの著作の中では、うん、その心の穴という単語がたくさん出てくるんですけど、うん、ちゃんとそれを補足するまたこうあの言葉も出てくるじゃないですか、うん、その先ほどおっしゃってもらったような言葉だったかとね、うん、僕が分かりやすいのは心の癖みたいなものだっていう、うんまあ、癖って直せないじゃないですか、うん、本当埋めようがないものを考えていいんですかね、
まあそれがあるから人間なので、はいはい、あの動物は本能だけで生きてるわけですけど、うん、人間はその親につけられた心の癖があるから一人一人が違うことをやる、でも違うことをやってるようでいて、恋愛でやることってもうほとんどの人間がもう10割同じことをやりますよね。どっちかがどっちかに恋をして、恋をされた方は自分を恋した方をやがて憎み始めますよね、必ず。で、恋した側も相手が自分を愛さないから恋をしながら憎みますよね。だから恋愛というのはなるべく早くその恋の部分を沈下して、愛情関係に移行できるのが幸せな恋愛だと思うんだけど、うん、そうじゃなくていつまでも恋してる人たちというのはもう必ず恋というのは憎しみが裏側に必ずあるので、うん、まあだからそういうことを非常にあの同じことを考えてらっしゃるんだろうなと、この映画の監督がね、あの主題歌というかあのね、あの彼がボビーじゃない、だから主人公がウクレレで 歌う歌があるじゃないですか。彼女と初めて会った時じゃない、バスの中で再会した夜でさ、歌う歌がエンディングでもかかるじゃないですか。君は必ず愛した人を傷つける、なんだっけ、傷つけてはいけない人を傷つける、必ずだとか、で僕が君を傷つけてしまうのは僕が君を愛してるからだ、これだけですよ、
ね、結構分かりやすいというか、
ものすごく分かりやすい、
ズバリ言ってくれてる感じですね、
はい、なんで例えば真に、まあ、この映画においては男が女に恋をする話でじゃないですか。で女はたまたまその妊娠をして、まあ、中絶できなかったというところ、はい、あとはまあでもそれが別に事件なんじゃなくて、やっぱりそうなってしまうのはあの家庭環境だと思うんだけどね、はいはい、一見恵まれてるように見えて、お父さんが非常に高圧的で、はい、お父さんとお母さんの間に愛情がないという、うん、生活の中で、すごくやっぱり愛とか男女の愛っていうものにナイーブに育ち、何不自由なく育って、ね、本人も学校の勉強はものすごくよくできる子であって、うん、医学部に行こうかっていう子であってさ、しかもさ冒頭の時にさ車椅子に乗ってるわけじゃないですか。あれってのはあれ本当にさ、あのなんだ、要するにあの後自分のおばあちゃんの車椅子を押すためでもあり、あとなんだっけ、足が麻痺してるこの人の気持ちが分かりたいからよみたいなことをレスリング部に言うじゃないですか、うんうん、もう本当ああいう女多いよね。優しさだけでできてるみたいなさ、お前本当は自分のことしか好きじゃないだろ。
ああ、そうなんですよね。
これこう、あのね、ものすごい反対されるのを、もうソース感食うのを覚悟の上で言いますけども、例えば原発が怖いみたいなことにもすごく通じる意識だと思うんだよね。
はいはいはい。
まあ、どっちかというと、まあ、なんだろう。あの左がかってるというか、福祉の方に目が向く女の、心の気持ちって、それ実はナルシズムだと、
心の癖というか、うん、心の穴というか、うんうん、
ああいうね、何不自由なく育って学校の勉強はできる、うん、だけど家庭には愛がない、お父さんがお母さんを言葉で虐待していることが分かる、だから自分は優しくなきゃいけないって思って勉強できるんだから医学部に行って、足が不自由な人の身になろうとかするわけですよ。で、自分と釣り合う男っていうことで、あの勉強はできるかどうか分かんないけど、あの学校の中ではあのボクシ、レスリング部は多分エリートだと思うんだよね、はい、そういうやつと付き合っていて、で本人も迂闊で仲出しされたと、そのことにものすごく神経質に、あ、このレスリング部は私を愛してないって思うわけですよ、っていうことです。あれ、もともと憎んでるわけ、彼女は。レスリング部のことを。だって、必ずあのレスリング部は、大人になったら自分のお父さんみたいになるわけだ。
あ、なるほど。
だから好きになるわけですよ、最初。で、付き合ってるうちに、嫌いになるわけですよ。で、その嫌いになったことの象徴にしか過ぎないわけです、仲出しっていうことは。男性原理でしょ、仲出し。もう、俺はレスリングの試合に勝ったんだから、今日ぐらい仲出し決めるぜ、みたいなさ。
まあ、それは、
それはもうお父さんなんですよ。
はいはい。
でお父さんと全くかけ離れた彼と出会うわけですよ、うん、妊娠した直後に、で彼に全部追っかせるわけですよ。
すごい女ですね、そうね、うん、ちょっと
で男は男でさ、もう彼女と全く逆の育ち方をしてるわけですよね、本人は
もうないんですよね。
芸術的な才能は豊かで、うん、歌とか歌っちゃうけど何の教育も受けてなくて、うん、でもお父さんお母さんどこにいるかわからない、
はい、
若い頃から肉体労働で、うん、暮らしてきて、だからね、非常に男性から見るともう本当なんだろう、社会的お金を稼ぐ能力がないだけで、うん、それ以外は火の打ち所のないさ、うん、優しい、
いいやつですよ、
いいやつなんだよね。
酒飲んだ人は楽しそうなやつなん
ですよ、ね、そうなんだよね。だけど俺うわーって思うのはさ、あの冒頭のね、まあその犬が出てきちゃったシーンでさ、奥さん寝てる間に子供と一緒にフライデーと一緒にさ、フライデーじゃねえやな、さっきフランキーと一緒に庭で犬を探すじゃないですか、はい、その時に、幼い、フランキーを抱えた腕には入れ墨があるわけですよ、彼がさ、でまあアメリカ人のあのくらいの年齢のね、ああいう、まあ、ダメなやつって必ず入れ墨してると思うんだけどさ、まあ奥さんはこれからね、さらに勉強をして資格取って医者になっていくかもというエリートの奥さんにさ、ああいう飲んだくれの入れ墨をしてる男がね、腕にね、で娘を抱きかかえるとさ、娘の目にはお父さんの入れ墨が目に入るわけだよね、 あの子は引き裂かれるよね。
どうなんでしょうね。どうかな。どうかしら。
ね、そのお父さんの自由さ、入れ墨もしてもいいじゃないかと。で、オートミールをテーブルの上にこぼして、それを犬食いして楽しいじゃないかっていう、お父さんのいいところを受けて育っている、いい子になるかもしれないけど、いや、だから、それだけで育てばいいわけですよ。
そっか。
だけど、お母さんの、あの、優秀なところもさ、彼女は受け継いでるわけじゃないですか。
うん、でも、ほとんどそれによって食ってるような状態になりますもんね、あのまま行くと。うんうん、
でね、男と女どっちが悪いっていう話になって、俺も最初に見た時は、いやこりゃ女、これひどい女だなと思ったんだけど、こうやって男性だけで喋ってるとさ、で確かにね、今日はボンクラな方が多いじゃないですか皆さん
もうボンクラですね。
もう明け見列車さんのように彼に男の主人公に感情移入するに決まってるわけですよ。
そう、感情移入しちゃうし、うん、俺このディーンにすら慣れてねえなみたいな。
そんなことはないんですか。ディーンは全ての男の中にいるよね、
う
ん、
あ、います
ね。うん、まあでも全ての男の中にレスリング部もいるんだけど、
ね、いますね、おそらく、うん、やっぱちょっとああいうところありますからね、うん、行動に移さないまでもやはり心の中に、うん、
いや俺がね、今回見て改めて見て改めて思ったのは、あ、俺ってあの、女なんていうんだっけ、女の主人公
シンディ、
シンディ、俺ってシンディだなって思った。
どうですか、ニムラさんが先ほど嫌なやつだねと言ったそのシンディにニムラさんご自身が似ていらっしゃると、
まあ要するに自分に恋してくれた相手を愛さないっていうことですよね、うん、でそれによってどんどんあの彼はあのなんだっけ、あのディーンの方はさ、うん、まあ、ディーンはでもそれでやまないところがね、あ、いいんだけどね。
でもどうだろう、結構その最後の方は追い詰められて、
まあアル中になるよね、うん、メンヘルにならない代わりに完全にアル中になる。
壁の方がやっぱどんどん抜け
てるそんでなんかもう病院で暴れたりしますからね、
殴ってみろ
そうそうそう、結果弱いくせにね、
どっちかというとそのディーンの方が追い詰められてる感は、
いやそうでしょう、そりゃそうですよ。シンディはだって別にね、あの心は傷ついてるけど社会的には別に大丈夫でしょう。あの医者とより戻しますよ、あの後。
うわ、
あのね、この映画の見方、あの後2人どうなるのか。
はいはい、それもありますね。
あの、シンディは、娘を、うん、あの、もうよぼよぼになったお父さんの家に預けて、医者と一緒に、あの、病院で勤め、いい病院で勤めていくのか、それとも、やっぱり、ディーンと、あの、くっついたり別れたりを繰り返し続けるのか、っていうところなんだけどね。うん、どっちなんですかね。
なんか、一番なんかすごくいいなと思うのは、あのままくっつかないで、うん、僕は良好な関係を築けるんじゃないかと思うんですよね。
なるほどね。
もうちゃんとたまに会うぐらいの、ね、うん、で、なんだろう、これちょっと関係ないかもしれないんだけど、うん、映画の最後独立記念日らしいんですよね。で、脚本だとハロウィンの設定だったんですけど、たまたま独立記念日だったらしいんですよ。うん、で花火上がってて、うん、あれエキストラじゃなくてもしかしたらガチャ花火
だ。ああ、そういうさ、うん、あのもうまさにこういう監督ってそういうものを呼び込むからね。
うまいっすね、引きがいいっていうかね、うん、だから独立記念日ってなんかで終わるって結構かっこいいなって、うん、
要するにそれは依存関係が分かれることで終わるっていうことだよ。それはすごい希望だね、そんな希望のあるエンディングをあの映画に見た人は明美列車さん初めてですよ。
僕オーディオコメンタリー見て3回目で初めてそういうふうになったらいいなと思いました。
ね、
もうより戻す戻さないはもうちょっと極端すぎるじゃないですか、うんうんうん、もうそういうのは考えないでいいかなと思ってますよね、うん、本当。
そうすると2人とも大人になれるかもしれないね、
結構いいところで手を打って、うん、あとはもう自分の足でそれぞれ歩ける。
そうするとあのフランキーも幸いい女に育つ可能性がある ね、
そうですね、うん、お母さんが医者で頑張ってお父さんもなんかすごくあれから、うん、
経済的なあれはお母さんにしてもらって、うん、でも時々お父さんに会いに行って、あのお父さんのいい加減なところも吸収してっていう、ですればちゃんとした人に育つ可能性があります
よね。そうですね、やっぱどうしてもあのままもう一回例えば3年なり4年の間開けて戻ってきて同じことになるんじゃない
ですか。いやもうそしたら誰、何がズタズタなのかっていうと、もうフランキーの人生がズタズタですよね、
うん、あのままでね、きれいに分かれてればやっぱりなんとか変なその心の穴は開けられずに、
うん、かといって、まあ、お母さんの方がもう医者と幸せになる、幸せになるかもしれないけど、うん、絶対に心の底では彼のことが好きというか、彼を求めてるっていうか、あの彼女の人生にないものなわけじゃない、彼の存在、ああいうものは、だから求め続けるわけですよ。でその求めるっていうのが娘の前でどういう形に出るかっていうと、絶対お父さんの悪口になって出るからね、 うん、怖いな。だからやっぱ和解しないといけないよね、あの二人は。そういう意味では。
そうですね。うん、そうなるといいなぁなんて思うんですけどね。
離婚過程で、ね、自分を引き取った方が出ていった方の悪口を言い続けて育つっていうのがね。う
ん、怖いですね、うん。でもそれ普通にありますよね。
普通にある。そうやって人間の性格ってできていくものだから、
うん、
で、
ああいうふうな人とな
っちゃいけないわよ、そう、
なっちゃダメとか、これ完全に穴ですよね、開けられてるってことですよね、うん、
ただ割とそのもう完全に心の穴がもうメンヘル状態になった、何度も言うけど、その、まあ、よかったら見てください、あのメランコリアっていう、はい、ラス・フォントリアという、もう日本世界一のメンヘル監督のとかメンヘルが世界を滅ぼすみたいなSF 映画なんです
よ。怖い。
で、あれですよ、あの、アンチクライストとか、ダンサー・イン・ザ・ダーク撮った人ですよ。で、もう一つが、シェイムっていうね、セックス依存と恋愛依存の、妹の話なんですけど、そういう、もう本当にメンヘルの、もう、ドズボにはまる暗さを描いた話に比べると、やっぱり見直して思ったんだけど、その2本を見てから改めてブルーバレンタイン見て思ったんだけど、あのね、年寄りがね、うん、いい形で割と出てくるというか、
そうですね、
あの2人の出会いが老人ホームだと、で、はい、偶然だと、で、要するにおじいちゃんの引っ越しを、うん、男の方が、手伝い、
はい、
で、奥さんの方は、まあ、そういったね、福祉の方に興味があるっていう女の自己愛のうさんくささを見るんですけど、僕は。
本当になんかその、特定の職業の女性と何かあったとか。
いやそう、だってそういうのってない、なんか、なんとなくさ、僕自身はどっちかというと、はい、右か左かって言ったら左寄りの人間なんだけど、それであるがゆえに、その、左寄りの正義をさ、うん、かざすさ、まあ、女とは限らないけど、
そういう、
それって、それって、でナルシズムだよねっていうさ、はいはいはい、人にまでその押し付けてくるじゃないですか。
でも多分ね、ちゃんと介護士とか、うん、仕事してる人ってそういうことしちゃ
そうなんです
って分かる
んですよ、ね、そうなんですね、そうなんです、
そうなんです。それを目指してる人ってちょっとやっぱりあの理想の何かがでかすぎてよく分かんないことになってるんですよね。
男の主人公がディーンが老人ホームに連れてったあのお年寄り、うん、あれはおそらくディーンの未来の姿だよね。
あ、
うん、相手が、まあ、孤独死する老人なわけですよ。でおそらく次にディーンがさ彼女に会いに行った時にはさ、もうあのおじいちゃん死んでるわけじゃ
ないですよね。
誰も世話する人いないわけだよね。でディーンがやってくれたあの部屋を飾りつけてくれたのが彼が人生で受けた最後の親切だった、もしかしたら唯一の親切だったかもしれないね。だけど、まあ、奥さんなのか昔の一人だけ、要するにディーンにとってのシンディみたいな女の人のあれを写真をずっと持ってるわけだよね、あのおじいちゃんがね。でその頃シンディは自分の実のおばあちゃんを車椅子乗せてあの老人ホームに連れてって、でおばあちゃんから、自分の夫がいかにひどかったかで自分の息子も今その妻を、息子なのかな、お母さんのあれなのか、まあ、どっちか分かんないけど、とにかくあんたの両親も今私たち夫婦と同じことをやってるよと、呪いを受けてるわけだよね。もうおばあちゃんから呪いを受け、お母さんから呪いを受けてるわけですよ。
男たちの3代にわたる呪いが伝播してる。
男が女を愛さないということを、変な男、金持ち、金があるからといって、うん、自分を愛さない男に言ったらダメだよ。
言ってましたね。うん、
でそこでディーンと出会っちゃうわけだよね。ろくでな人と愛に溢れたダメ男と出会っちゃうわけだよね。
いいあんちゃんなんですけどね。うん、本当に。なんかこう音楽のセンスがあっていろいろあってみたいなね、うん、でもそれをこう奥さんがこう、あんたなんかできるんだからやりなさいって言うじゃないですか。あれってなんかお母さんみたいな感じですよね。
あんなこと言われたくないよね。
はい、言われたくせばかやろうって言いますよ。家出しますね、まあ、多分彼女とかと暮らしてたら、
うんうん、すごくリアルだよね、ああいうカップル。もう日本にもアメリカにも
うんじゃうんじゃうんすよね。あ、もう半分ぐらいそうなんじゃないですか。
全人口の半分ぐらいはああなんじゃないか。
特訓はこれが得意だから、うん、これでなんかこういう仕事やったらいいと思うみたいな。
っていう女いるよね。
いますよね。犬が好きだから、犬のお医者さんになったらみたいなこ
と。それはなんか特定の女性に
そういうことされたら。いや、まあ、ないですけど、僕が考えるこう、そういうダメな関係性というのはやっぱそうですよね。 ああいうのがこういちいちリアルで、
いや痛い映画
ですね。はい、痛いんですよね。僕1回目見た時ぐったりしちゃって、
ぐったりしますよ。
ニムさんにもちょっとツイッターでぐったりしましたっていうのを送ったんですけど、
でこれを読んでリハビリを、
はい、リハビリしました。これを読んで2回目見て、ああなるほどと。で、うん、オーディオコメンタリーで、まあ、一応当事者の証言を聞いて、うん、ちょっと結構納得いったみたいな感じがありましたね。だからその心の穴とか癖つけられちゃってて、うんうん、それも2人にもあって、うん、どうやっても埋められないようにこう
埋められないものを埋めようとするんですよね、うん、ね、とか仕事とかね、うん、自己実現とかで埋めようとするわけですよ、うん、
はいはい、
それがいかにそんなことしてもしょうがないので、うん、まあやるべきことは目の前の人に愛を本当は注ぐことなんだけどね、うん、求めることではなくてということなんだけど、うんうん、ディーンの方もちゃんと愛をただ注げばいいのに、まあ、求めるっていうのかって、でもラブホテルのシーンとかで求めちゃうよね。
求めてましたね。で、やっぱりなんか家庭はこうあるべきみたいな、
自分に家庭のモデルがないからこうあるべきだと、
うんうん、で俺は男でんだけど、なんか子供も育てて、うん、ちょっと仕事もやってるじゃないかみたいな、もう完全に作り上げて、うん、ここに入ってこいみたいな、あの求め方がちょっと怖いですよね、うんうんうん、俺も多分本当はあっち側なんですけど、うん、結婚したらああいうふうになっちゃうかなと。
ならない方がいいよ。
ね、そうちょっと振り返る感じではあ